広報稲川、平成27年2月、第906号をお届けします。音声訳、音訳ボランティアリビエール、安武、遠藤、池田、古賀です。今月の主な内容は、2ページ、特集、いつまでも健康な日々を、みんなの健康は町の財産、10ページ、確定申告はお早めに。19ページ、稲川の星座、お牛座。24ページ、稲川、団体紹介、北田原老人クラブ、稲川体操協会、健康エアロビクス。26ページ、ときめき、土井ひなたさん。27ページ、私のおすすめ、稲川の冬の風物詩、寒天作り。28ページ、特派員報告、野菜作りで人と町に笑顔を届けます。元気ファーマ、稲川。など、順を追ってご紹介します。いつまでも健康な日々を。みんなの健康は町の財産。稲川町は平均寿命が兵庫県で女性は1位、男性は7位であることをご存知でしょうか。平成22年、国税調査より。今月はいつまでも健康で豊かな生活を送るための町の取り組みや地域の健康づくり活動、困った時の医療体制などを紹介します。稲川町の取り組み。稲川町では平成25年度に稲川町保健・食育推進計画を策定し、元気いっぱい、美味しさいっぱい、健康を広げる町稲川をキャッチフレーズに、住民の皆さんが心身ともに健康で生き生きと過ごせるよう健康づくりを推進しています。食育の啓発や幅広い年代の健診の実施、また個人や地域、行政を含めた地域社会全体で健康づくりなど様々な取り組みを行っています。また、健康や医療に関する相談窓口の開設や、夜間、休日の救急医療体制も整備し、住民の皆さんが安心して日々の生活を送れるための環境を整えています。地域の取り組み。地域では、自治会長から推薦された地域健康づくり支援員、以下支援員というが各小学校区で健康講座やウォーキング、健康体操などの健康増進活動を行っています。現在、118人の支援員が全体研修会などで健康づくりを学び、それぞれの地域で健康情報の提供と学習、実践を行い、健康づくりの輪を広げています。各校区の住民運動会や健康福祉祭りなどでも推進活動をしていますので、積極的に参加してください。地域の健康推進リーダー、健康づくり支援員。白金小学校区の活動。以下、支援員の上田美和子さん、坂本博子さん、福田春子さん、藤重真由美さん、東田文子さんのお話の内容です。白金小学校区では、平成25年度は、バランスボールでの体操を実施し、平成26年度は、雨で中止になりましたが、ウォーキングを行う予定でした。また、京都医療センターの研究員である、道道正幸先生を講師に迎え、健康づくりの講演や、ストレッチ体操を行ったこともあります。他にも、健康福祉祭りで体力測定や寸劇を行って健康づくりの推進を行っています。イベントなどのお知らせは、自治会を通して各個にチラシを配布していますので、気軽に参加してください。健康について、支援員になって食生活は変化しましたね。血糖値の上昇を考えて、野菜を先に食べるようになったり、カロリー表示を気にして買い物をするようになりましたね。 メロンパンとかの菓子パンは約500キロカロリーもあって、ご飯3杯分ぐらいのカロリーがあるって知ってました？支援員を始めたら最初はみんな痩せるんですよ。テレビで健康にいいとされていることも、そればかりしていると逆に体に悪いこともあります。だからバランスよく無理のない範囲で取り組んでもらえればと思います。広がる健康の輪。テレビやインターネットで紹介されている健康法って自分が続けられるかわからなくって、なかなか実行しにくいと思うんです。でも私たち支援員が実践できていることであれば、皆さんにもやってもらいやすいと思うんです。医師の助言や指導ではなく、近所の顔なじみの私たちが心配して言うからこそ、実践してもらえるんじゃないかと思います。支援員として様々なイベントに参加する機会があるのですが、その際に研修などで学んだことをお伝えして、それで健康に関心を持ってもらったり、クイズ形式のパネル展示をしていて、あまり健康に関心のない男性が健康に関する知識を得て満足そうに帰る姿を見たときは、やりがいを感じています。これからの支援員。今後はもっと若い人に支援員になってもらえるよう、自治会長からの推薦ではなく、地域の中での呼びかけなどで広く募集できたらと思います。支援員になった後もすぐ馴染めるような環境を作っていきたいですね。また、支援員が行っている地域の健康づくりのイベントは誰でも参加できますので、普段は地域活動になかなか参加ができていない人でも、気軽に参加できるような環境を作っていきたいですね。ご近所さんともより深く知り合える機会になりますし、災害などの非常時の助けなどにもなりますので、積極的に参加いただきたいと思います。生きる力を育む、食育。食の大切さ。豊かな人間性を育み、生きる力を身につけていくためには、食育はとても大切です。一人一人が食育について意識を高め、自然の恩恵や食に関わる人への感謝の気持ちや理解を深めながら、信頼できる食の情報から正しい判断力を身につけましょう。これにより、心と体が健康であるための食生活を送ることができます。日本食を見直そう。平成25年12月に和食、日本人の伝統的な食文化がユネスコ無形文化遺産に登録されました。これは料理だけではなく自然の美しさや季節感を大切にしている日本人の心を表現した食に関する社会的習慣が認められたものです。米と魚介類や藻類、豆、野菜、果実類、牛乳などの食材を組み合わせた日本型食生活は、エネルギーの過剰摂取になりにくく、小麦と肉類に偏った欧米型食生活と比べても、健康に望ましいものでした。しかし、便利な世の中になり、朝ごはんなどはついつい簡単なパン食に頼りがちですが、日本食をもう一度見直し、生き生き健康な暮らしを送りましょう。ご飯、米を食べよう。ご飯を中心とした和食は、低脂肪、低エネルギーなので、肥満、糖尿病などの生活習慣病の予防改善になります。また、よく噛むことで脳への刺激や水液の分泌を促すことになり、歯や口の健康だけではなく、全身の健康づくりもつながります。さらに、米の消費拡大により、水田が守られ、結果として環境や町の食料自給力が守られます。稲川町の食育推進計画の重点プログラムの一つでも、ご飯習慣を掲げており、毎月17日をみんなで朝昼夕の3食にご飯を食べる17稲の日として定めています。そしてそれをきっかけに食育の取り組みが町全体に広がるように広報や料理教室、 イベントなどで普及啓発を行っています。皆さんもご飯を積極的に食べましょう。子どもたちに伝えよう。食に関する情報や正しい食習慣、伝統的な食文化などは、家庭を中心に地域の中で共有され、世代を超えて受け継がれてきました。しかし、便利な暮らしの中で、食材を洗ったり、切ったりする調理の下準備をする機会や、味噌汁を碗に注いだりして配膳を手伝う機会が減っています。また、魚を食べてきた食文化の中で、骨を取り除くための箸使いなど、日々の生活の中で繰り返される技能訓練の機会も減っています。先人たちの知恵の詰まった和食の継承には、技能訓練も含まれ、それを通じて生きる知恵も育まれるという効果があります。これから大人になっていく子どもたちが何をしたいか、何を食べたいかではなく、何が必要か、何を食べるべきかを自分自身で考えられるよう伝えていくことも食育です。保健センターでは子ども料理教室などを通じて食育を学ぶ機会を提供しています。ぜひ活用してください。家に歯医者さんがやってくる。訪問歯科センター。口と歯の大切さ。平成24年7月から川西市歯科医師会が設立した訪問歯科センターが利用できるようになりました。これまでは寝たきりとなった高齢者にとって歯が痛くなっても治療をすることは困難でしたが、これにより歯科医師、歯科衛生士が自宅を訪問し、治療と口腔ケアを受けることができます。生涯にわたって口から食べることを実現するために、口の中を清潔に保つことで、誤嚥性肺炎、気管に入ってしまった異物に含まれる細菌が原因で肺炎になること、誤嚥性肺炎を予防するほか、自分の口で食べる、噛む、飲み込むといった接触嚥下、食物を認識して口に取り込むことに始まり、胃に至るまでの一連の過程、接触嚥下、機能を回復し、少しでも自分の口から食べられるようにすることなどを大きな目的としています。口から食べるということ。高齢や病気で寝たきりとなり、胃ろう。お腹に穴を開けてチューブを設置すること。胃ろうにより直接胃から栄養を摂取している人もいます。しかし、栄養を取ることと、口から食べることは全く意味が異なります。口から食べて歯で噛み、味を感じ、飲み込むことは脳で美味しいと感じることになります。それにより食欲が満たされ、人は生きる活力を感じ、体全体の健康につながるのです。心のケアも大切です。川西市歯科医師会立訪問歯科センター長、藤木勲歯科医師。稲川町は高齢者の方が非常に多いので、今後さらに訪問での歯科治療の必要性が高まるのではないかと思います。口腔ケアとは、ただ単にお口の中をきれいにするだけでなく、口の周りの筋肉や舌などをしっかりと機能させて飲み込めるようにすることです。訪問歯科では、診察、治療、口腔ケアだけではなく、心のケアも行います。会話が少なくなってきている高齢者の方に話しかけることで会話を生み、それにより心が癒されるよう努めています。週に1回ほどの口腔ケアの日を楽しみに待ってもらえるような訪問となるように、歯科医師と歯科衛生士が連携を図っています。自分の口から食べることができる、という希望を最後まで諦めず持ち続けましょう。通院が困難な方はお気軽に訪問歯科センターにご相談ください。稲川町ホームページから広報番組キラッと稲川で知ってる？訪問歯科センターをご覧いただけます。 実際に訪問歯科を利用されているお宅に伺い、利用者の家族の声や利用方法などをわかりやすく紹介しています。ぜひご覧ください。訪問歯科センターの利用方法。1、ファックスまたは電話で診療・口腔ケアの申し込み。2、訪問歯科センターより担当歯科医と歯科衛生士が自宅へ訪問し、口腔内診査を実施。初回訪問審査。3、審査実施後、診療及び口腔ケア開始。申し込み問い合わせ。訪問歯科センター、電話 757-0418、ファックス 764-6480。口の医療を支える、休日・夜間の診療。困った時の診療は、夜も眠れないほど痛みが続く。子供が昼間は元気に遊んでいたのに夜になって急に高熱を出した。など、病気は時間を問わずやってきます。休日や夜間に急な病気にかかった時に皆さんが受診することができ、かかりつけ医が開業するまでの間、橋渡しの役割を担っている医療機関があります。急病時に慌てることのないよう受診できる医療機関を知っておきましょう。また、これらの救急医療機関は急病に対する一時的な治療のみを行っています。薬は一般の病院が開業するまでの分を処方していますので、翌日かかりつけ医などの診断を受けてください。この他にも、無料健康相談ダイヤル、稲川健康医療相談ホットライン24を利用することができます。24時間365日、医師、看護師など専門スタッフが相談に応じます。何か困ったことがあればご利用ください。ご存知ですか？医師、看護師による無料電話相談。稲川健康医療相談ホットライン24。稲川町内在住の人ならどなたでも24時間365日無料で健康・医療に関する電話相談をすることができます。はじめに稲川町の住民であるかの確認などはありますが、個人情報や相談内容が公表されることはありませんので安心してご利用ください。また、医師・看護師・心理カウンセラーなど専門スタッフが対応してくれますので、幅広い相談に応じてくれます。普段の体の不調はもちろん、育児や介護の悩み、ストレスなどのメンタルヘルスの相談も可能です。家族やかかりつけ医に相談しにくい場合もお気軽にご相談ください。安心して暮らせる毎日の生活にぜひご活用ください。実体験者の声、職員の家族。普段は健康ですが、突然3日間連続で鼻血が出ました。特にしんどいわけでもなく、病院に行くほどでもないと思いましたが、少し不安に感じ電話しました。丁寧な口調で、続くようであれば、耳鼻科に行った方がいいということや、寒暖の差で鼻血が出ることもあるということを教えてくれました。深刻な病気かも、と不安でしたが、いろいろなアドバイスをくださり、電話をして不安を和らげることができました。稲川健康医療相談ホットライン24のフリーダイヤル。0120-24 時間995、024-995。0120-024-995へ。休日夜間の子供の急病時に、阪神北広域子供急病センター。阪神北広域子供急病センターは、15歳未満、中学生以下の小児救急医療機関です。深夜などに病院に行くことは、子供にとっても負担になる場合があります。その場合は、受診すべきか、 を同センターの看護師に電話相談することができます。また、乳幼児健診で配布している同センターの発行の冊子、こんな時どうすればいいの?では、急病時の対処方法をわかりやすくまとめています。普段から子どもと安心して過ごせるよう、対応方法を家族で話し合っておきましょう。診療科目、小児科15歳未満。受付時間、平日19時30分から翌朝6時30分まで。土曜日、14時30分から翌朝6時30分まで。日曜祝日と年末年始、12月29日から1月3日まで。8時30分から翌朝6時30分まで。所在地、伊丹市小屋池2丁目10番地。問い合わせ、電話 770-9988。 相談専用、電話 770-9981。 20時から翌朝6時30分まで。休日に歯が痛くなったら、川西市ふれあい歯科診療所。休日の急な歯の痛みや外傷などの応急処置を受けることができます。また、水曜日、金曜日は、障害をお持ちで、地域の歯科医院で治療が困難な人の診療も可能ですので、お問い合わせください。予約制。診療科目、歯科、応急診療のみ。受付時間、日曜祝日と年末年始、12月30日から1月3日まで。10時から12時30分まで。所在地、川西市日内1丁目1番7号、ふれあいプラザ1階。問い合わせ、電話 758-7388。 休日に大人が急病になったら、川西市応急診療所。休日の急な発熱などの内科の症状を、稲川町内や川西市で対応している医師が診療しています。川西市役所の隣にあり、稲川町からも昨年度、77人が受診されています。診療科目、内科、15歳以上。受付時間、日曜祝日と年末年始、12月30日から1月3日まで。10時から11時30分まで、と、13時から16時30分まで。所在地、川西市中央町、12番2号、川西市保健センター内。問い合わせ、電話 759-8711。 耳鼻咽喉科、眼科の急病時に、尼崎医療センター休日夜間急病診療所。尼崎医療センターは、休日の耳鼻咽喉科及び眼科の急病専門医療機関です。阪神北南圏域の耳鼻咽喉科及び眼科医会に所属している医師が、当番制で診察を行っています。医療機器も専門の設備を整えていますので、平常時と変わらず安心して受診できます。診療科目、耳鼻咽喉科眼科。受付時間、耳鼻咽喉科土曜日18時から20時30分まで、日曜祝日9時から16時まで、年末年始12月29日から1月3日まで、9時から翌朝5時30分まで。眼科、日曜祝日9時から16時まで、年末年始12月29日から1月3日まで、9時から翌朝5時30分まで。所在地、尼崎市水道町3丁目15番20号。問い合わせ、電話 06-6436-8701。 健康な日々を。健康づくり室、樋口佳代主幹。 稲川町は肺がんを除くがん検診の受診率が県下1位、平成25年時点となるなど、皆さんの検診に対する意識は高いと思います。しかし一方で、精密検査が必要とされた人が再検査を受ける割合は低く、せっかくの検診結果をうまく活用できていない状況にあります。健康になることは人生においての目的ではなく、自分らしく心豊かに生きていくために必要な状態のことです。今の自分に必要なものを知るためには、自分の状態を把握し、必要に応じて点検を行い、安定した状態を保つために、食事も含めた生活習慣を見直すことが大切です。稲川町では、少しでも多くの人が検診を受けられ、結果を活用できるような体制づくりに努めています。また、住民の皆さんの健康と高い生活の質を維持するため、保健師や栄養士が健康づくりのお手伝いをさせていただいています。今後も様々な取り組みを実施していきますので、ご活用いただき、健康づくりと食育の実践につなげていただきたいと思います。そして、心身ともに健康な日々を送っていただくことを願っています。問い合わせ、健康づくり室、電話 766-1000。 8ページ、みんなで踊ろう、稲川音頭。4月10日は稲川町の60歳の誕生日。それを記念して、4月26日に開催を予定している記念式典で、みんなで稲川音頭を踊ろうを企画しています。稲川町ホームページに掲載のレッスン動画を参考にして練習してください。振り付けは簡単です。楽しくユーモアあふれる動画作品には賞も贈られますので、どんどん動画投稿してください。応募方法、手順1、応募者自らのアカウントから YouTube に動画を投稿、または動画を保存した DVD を提出。手順2、稲川町ホームページから電子申請または応募用紙をダウンロードし、氏名、住所、YouTube に投稿した動画の URL などを記入し、企画財政課に提出。なお、詳細は稲川町ホームページをご覧ください。応募資格、制限なし。募集締め切り、2月27日必着。問い合わせ、企画財政課、電話 766-8711、ファックス、766-8902、 メールアドレス、企画@town.inagawa.lg.jp。 第3回稲川町青少年フォーラム稲川スマホサミット。今、子どもや若者のネットスマホ事情は、炎上、出会い系、多額の課金、長時間利用による依存、スマホやネット利用による様々な被害が社会問題となっていることから、スマホサミットを開催します。どなたでも参加できますので、子どもも大人もみんなで一緒に考えてみませんか。時、2月21日土曜日午後1時から4時まで、受付0時30分から、ところ、文化体育館大ホール。内容1、小中学生へのスマホの公開模擬授業。高校生、スイングバイ実行委員から小中学生に伝えたいこと。2、高校生と大人のパネルディスカッション。コーディネーター、竹内和夫さん、兵庫県立大学准教授。3、稲川スマホサミット宣言、会。4、大人のスマホ宣言、君たちを危険から守るための大人の決意。問い合わせ、生涯学習課 電話 767-2600。 若手の実力派ザ・漫才2014ファイナリスト、旭ヶ丘稲川高校出身秋山さん（括弧秋名）も出演。お笑いバラエティショー時3月15日日曜日午後2時30分開演、会場2時から、ところ文化体育館。出演者坂田敏夫、桂小枝、ティーアップ、シンクタンク、ダイアン、モンスターエンジン、和牛、アキナ、ヤマダスタジアム。入場料、全席指定、前売り2400円、当日2800円、稲川町内在住の70歳以上の人は、健やかガードの提示で半額。販売所、文化体育館、日生睦瀬連絡所、ふるさと館、阪急オアシス日生中央店、イオン稲川店ほか。なお、健やかカード提示により半額となる販売所、文化体育館、日生睦瀬連絡所、ふるさと館。問い合わせ、文化体育館、電話 766-7400。 ページ。可愛い猫だからこそ、不幸な猫を増やさないで。動物と触れ合うことは、癒し効果やストレスの軽減など、精神的な健康への効果が広く期待されています。中でも猫は昔から幸運や商売繁盛を呼び込む福猫として可愛がられ、魔除けや疫病払いの効果があるとされてきました。このようなことからも多くの人々に愛されてきた猫ですが、人間の心ない行動による不幸な猫が増えたり、不幸な猫が近所に迷惑をかけることで、猫嫌いな人間を生むケースが多くあります。猫への可愛いという気持ちを大切にしながらも、次のようなマナーを守って共存していきましょう。他人に迷惑をかけないために、飼い猫の場合、4項目あります。1、家の中で飼おう。屋内飼育は他の猫との喧嘩による負傷や伝染病への感染、交通事故などの危険から守るためにも安全で快適な環境です。2、不妊手術を受けさせよう。不妊手術は生殖器特有の病気を防いだり、尿マーキングや発情期特有の鳴き声を抑え、安定した生活を送ることができます。また、繁殖制限にもつながります。3、名札をつけよう。万が一のために名札をつけます。もし、猫がいなくなってしまったら、動物愛護センターか警察に連絡しましょう。4、愛情を持って、修正、飼育しましょう。野良猫の場合、1項目です。安易に餌を与えない。飼うことができないのに安易な気持ちで餌を与えると、多くの猫が餌を求めて特定の場所に集まります。これにより、猫同士の喧嘩が起こったり、猫の間で伝染病が発生するなど、結果として不幸な猫を増やします。また、近隣への糞尿の迷惑、砂場などの衛生上の問題、ゴミを漁るなどの問題、子猫が次々生まれるなど、周囲の人に迷惑がかかります。相談問い合わせ、猫や犬の引き取り、飼い方などの相談は、兵庫県動物愛護センター、電話06-6432-4599、尼崎市西小屋 4-1-1。 やってみませんか？広報特派員。地域の情報や身近な話題を取材し、広報誌に掲載して、町の皆さんに稲川町の魅力を伝えてみませんか？募集人員1人。 資格、稲川町内在住、自家用車などでの取材が可能な人、仕事の内容、稲川特派員報告28ページ参照の取材と紙面の編集、経験は問いません。報奨月額4万円、選考、書類審査と面接。なお、面接日は2月23日午後。詳細は別途通知します。申し込み方法。市販の履歴書に必要事項を記入し、稲川特派員として取材したい話題をテーマにした原稿用紙2枚、800字程度の作文、ワープロ可能を添付。申し込み問い合わせ。2月13日までに、秘書広報室、電話 766-8707。
10ページ、確定申告はお早めに。所得税の確定申告。確定申告が必要な人、給与の年間収入金額が2000万円を超える人、給与を一箇所から受けていて、各種の所得金額、給与所得、退職所得を除くの合計金額が20万円を超える人、給与を2箇所以上から受けていて、年末調整をしなかった給与の収入金額と各種の所得金額、給与所得、退職所得を除くとの合計額が20万円を超える人など、申告書を作成するときは、国税庁ホームページ、http://www.nta.go.jp の確定申告書等作成コーナーを利用すると、税額などが自動計算された申告書などを作成・印刷でき、書面により提出できます。また、電子申告 e-tax を利用して提出することもできます。確定申告の手引きや申告書用紙などは、国税庁ホームページからダウンロードすることもできます。確定申告には、便利な e-tax をご利用ください。添付書類の提出を省略可能、還付がスピーディー、24時間いつでも利用可能、一部利用制限時間帯あり、公的年金などを受給されている人へ、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下、複数受給の場合その合計額で、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。この場合でも、所得税の還付を受ける場合は申告書の提出が必要です。所得税の確定申告が必要ない場合でも、町民税・県民税の申告が必要な場合があります。申告で所得税が還付される人、災害、盗難、横領により、住宅や家財などの資産に受けた損害などについて、残損控除の適用を受ける場合、病気や怪我などで支払った多額の医療費について、医療費控除の適用を受ける場合、家屋を住宅借入金などで新築や購入、増改築等をして、特定増改築等、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合など、所得税の確定申告をした人は、町民税・県民税の申告は必要ありませんが、確定申告をしていない人や、確定申告が必要でない人でも、次の場合、町民税・県民税の申告が必要です。町民税・県民税の申告。平成27年1月1日現在、町内に住んでいる人。平成26年中に給与所得以外の所得があった人。平成26年中に給与所得がある人で、勤務先から町へ給与支払い報告書が提出されていない人。平成26年中に退職し、再就職していない人。公的年金受給者で、社会保険料、医療費などの諸控除を受けようとする人。平成27年1月1日現在、町外に住んでいる人。町内に事業所や家屋敷のある人、昨年に町県民税の申告をした人など、申告が必要と思われる人には2月上旬頃までに申告書を送付します。 申告書が届いた人で、平成26年中に所得がなかった人は、申告書を提出する必要はありませんが、次のような場合は、所得がなくても申告書を提出してください。1、超県民税の課税、所得証明書が必要な人、融資、奨学金、健康保険の扶養確認、公営住宅の入居、給付金申請などに必要。2、国民健康保険に加入している人。3、国民年金の減免申請などをしている人。4、後期高齢者医療制度の該当する人。超県民税の申告は3月16日、土曜、日曜、祝日除くまで次の窓口で受け付けます。窓口、税務課、日生睦瀬住民センター。日生睦瀬住民センターは受付のみ。超県民税の申告は次の確定申告会場では受付できません。確定申告会場について、伊丹市立産業情報センター、伊丹商工プラザ6階、JR 伊丹駅から徒歩約8分、所得税及び復興特別所得税、消費税、贈与税などの申告相談など、時、2月9日月曜日から3月16日月曜日まで、午前9時から午後5時まで、土曜、日曜、祝日を除く、ただし、2月22日日曜日、3月1日日曜日は開設します。川西市役所7階大会議室、川西の瀬口駅から徒歩約5分、作成済みの申告書等の受付、用紙の交付、申告相談は行っていません。時、2月3日火曜日から2月6日金曜日まで、午前9時から午後4時まで。申告相談会場の混雑の状況によっては、開設時間にかかわらず受付を締め切る場合があります。作成済みの申告書は税務課へも提出できますが、申告相談は行っていません。また、税務署の収受日付印が必要な場合は、返信用封筒を同封し、伊丹税務署に郵送するか、申告会場または伊丹税務署へ持参してください。いずれの会場も専用の駐車場がありませんので、来場は電車、バスなどの公共交通機関をご利用ください。住民基本台帳カードで所得税の確定申告など行政手続きができます。住民基本台帳カード以下住基カードに公的個人認証サービスの電子証明書を登録すると、住基カードを使って自宅のパソコンからインターネットで所得税の確定申告、e-tax などの手続きを行うことができます。別途、公的個人認証サービスの手続き、手数料500円とパソコンに接続する IC カードリーダーライターの用意が必要です。住基カード取得と公的個人認証サービスの手続きは住民保険課で行っています。なお、新たに住基カードを取得される場合、住基カード手数料500円と公的個人認証サービス手数料500円が必要となります。問い合わせは住民保険課、電話 766-8700 へ。税制改正に伴う税率変更。平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人町民税、法人税割の税率が次の通り引き下げられます。なお、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告にかかる法人税割額については、経過措置、予定申告の法人税割額イコール全事業年度の法人税割額×4.7割る全事業年度の月数が設けられています。表1法人町民税法人税割区分平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率の順に読みます。法人税割の課税標準となる法人税額が年400万円以下で次のいずれかに該当する法人等 1、資本金等の額が1億円以下である法人。2、資本または出資金を有しない法人、保険業法に規定する相互会社を除く。3、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの。12.30%、9.70%。上記以外の法人等、14.70%、12.10%。表1、終わり。平成27年度から軽自動車税、軽四輪等の税率が次の通り変わります。なお、平成26年度までに登録された四輪車等については、現行の税率が適用されます。表2、軽自動車税。種別、軽自動車。平成27年3月31日以前に新車登録した場合の税率、年額。平成27年4月1日以後に新車登録した場合の税率、年額。新車登録から13年以上経過した車両の税率、年額の順に読みます。三輪以上のもので、総排気量 660cc 以下のもの、3100円、3900円、4600円。四輪以上のもので、総排気量 660cc 以下のもの、乗用、営業用、5500円、6900円、8200円。乗用、自家用、7200円、1800円、12900円。貨物用、営業用、3000円、3800円、4500円。貨物用、自家用、4000円、5000円、6000円。表2、終わり。以下が納期限です。固定資産税、都市計画税4期、国民健康保険税8期、介護保険料9期、後期高齢者医療保険料8期。町民税、県民税についての問い合わせ、税務課、電話 766-8702、所得税、贈与税、消費税についての問い合わせ、伊丹税務署、電話 779-6121 へ。12ページ、稲川情報ポケット。週、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校の非常勤講師。兵庫県教育委員会では、県内の市町、組合立、小、中、特別支援学校、神戸市を除く、および公立幼稚園の非常勤講師、初任教員研修を募集します。勤務内容、初任者研修にかかる授業、保育の補充、報酬など、1時間あたり2770円、平成26年度現行額、交通費は支給限度額の範囲で実費支給、資格、希望する講師の教員職員免許法に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校、教諭、普通免許状の所持者、または平成27年4月1日までに取得できる人。受付期間、1、公立幼稚園、2月2日から3月6日まで。2、小中特別支援学校、2月2日から3月13日までに必着。土曜、日曜、祝日除く。申し込み問い合わせは、教育支援室に備え付けの登録届に必要事項を記入し、教育支援室へ、電話 766-6006。平成27年度就労移行支援養成施設の利用申し込み、対象1、18歳から65歳まで資格に障害があり、受給者証の交付を受けている人。2、大学入学資格がある人。学校教育法第90条第1項規定。3、健康状態が安定し、継続的な訓練受講が可能な人。4、国家資格を取得して就労する意思のある人。利用申請後は学力試験や面接などの審査があります。受付期間2月17日まで。問い合わせ。神戸視力障害センター、電話 078-923-4670 へ。阪神シニアカレッジ、 平成27年度入学生。講座1、高齢者大学講座、4年生、学科、園芸、健康、国際理解。2、阪神、人、町、創造講座、2年生。対象、神戸阪神地域在住の1、60歳以上の人、2、56歳以上の人。定員、1、各学科50人、2、30人。費用、1、年間5万円、2、年間2万5千円、別途入学金など必要。申請期間、2月27日に所定の願書、ホームページからダウンロードできます。を、郵送もしくは持参、土曜、日曜、祝日は除きます。申し込み問い合わせは、阪神シニアカレッジ事務局、電話0797-85-8880、郵便番号 665-0845、宝塚市栄町 2-1-2、ソリオ2、8階。兵庫ラジオカレッジ、高齢者放送大学学生。内容、ラジオ講座を聞き、感想文を提出。スクーリング、研修旅行などを通じた学生相互の交流など。対象、50歳以上で県内在住の人。募集期間、2月2日から4月24日まで。経費、年間6000円、テキスト代含む。放送、ラジオ関西、558kHz。毎週土曜、朝6時半から7時まで。その他、入学案内は稲川町中央公民館にあります。申し込み問い合わせは、兵庫県生きがい創造協会内、兵庫ラジオカレッジ、電話 079-424-3343 へ。尼崎市立清陵中学校、金城分校学生。いろいろな事情で義務教育を受けることができなかった人が、夜に勉強している学校です。対象、15歳以上で中学校を卒業していない人。授業時間、月曜日から金曜日の午後5時30分から8時40分まで。就業年限、3年。受付期間、3月2日から5月29日まで。問い合わせは、尼崎市立清陵中学校、電話 06-6482-5438 へ。平成27年度登録子育てグループ会員。0歳から就園前の子どもと保護者が親子の触れ合いを大切に、一緒に遊びや季節の行事を通してみんなで楽しく子育てをするグループです。申し込み問い合わせは2月2日午前9時から13日午後5時までに子育て支援センターに電話もしくは来所。申し込み多数の場合は、16日午後1時から抽選。電話 766-7800 へ。知らせ。児童の力作を展示。町立小学校連合図工展。町立小学校の児童が一生懸命に取り組んだ個性あふれる絵画や立体作品などを展示します。時、2月21日土曜日から26日木曜日、午前9時から午後5時まで。月曜日は休館です。最終日は正午で終了します。ところ、文化体育館小ホール。入場料、無料。問い合わせは、教育支援室、電話 766-6006 へ。何かにチャレンジしてみたい女性のための相談。何かしたい、何か始めたい。でも不安。そんなあなたのチャレンジを応援します。企業、転職、再就職、子育てとの両立など、専門相談員が就業支援を行います。時、3月3日火曜日、午後1時30分から4時30分まで、1人50分。ところ、日生住民センター。相談員、中野冬美さん、キャリアコンサルタント。定員、先着3人。その他、一時保育あり、生後6ヶ月から就園前まで。申し込み問い合わせは、三角共同課、電話 766-8783、ファックス 766-8893、メールアドレス、三角@town.inagawa.lg.jp へ。 第44回稲川町人権・童話教育研究大会、時2月14日土曜日午後0時30分から4時40分まで、受付は正午からです。内容、ところ
議長講演、午後0時45分から2時15分まで、文化体育館小ホール。
演題、差別をなくす社会システムを作るために、ブラック差別の現状を踏まえて。講師、北口末広さん、近畿大学教授。文化会、午後2時40分から4時40分まで、文化体育館中央公民館。参加費無料。問い合わせは木津総合会館、電話 768-0217 へ。子育て家庭ショートステイ。児童養護施設稲川子供の家では、保護者の疾病、出産、冠婚葬祭など、家庭で一時的に児童を養育できなくなった場合に、児童養護施設で1回につき1週間を限度とするショートステイ事業を利用される家庭への支援、利用額の半額を負担を行っています。対象、2歳以上の子供。利用料金、1375円、日額。一泊二日は倍の料金。問い合わせは福祉課、電話 766-8701 へ。若年性認知症、家族として。18歳から64歳に発症する認知症を若年性認知症と言います。若年性認知症の人やそのご家族についてお話しします。時、2月25日水曜日午後1時30分から3時30分まで、ところ UI センター研修室。講師、中西加代子さん。若年認知症支援連絡会ひよこの会。対象、認知症の人を介護されているご家族や関心のある人。参加費無料。申し込み問い合わせは2月20日までに稲川町地域包括支援センター、電話 766-1200 へ。シルバー人材センター入会説明会。時、2月5日、19日、いずれも木曜日、午前10時から正午まで。ところ、社会福祉会館。入会資格、町内在住の60歳以上で働く意欲のある人。問い合わせはシルバー人材センター、電話 766-8686 へ。精神障害者と家族のための相談、ワンピース。時、2月28日土曜日、午前10時から正午まで、毎月第4土曜日。ところ、UI センター2階障害者談話室。問い合わせは、心稲川家族会事務局、電話 766-2592 へ。災害ボランティア研修会。災害ボランティアについて学び、ワークショップを通じて参加者同士の交流を図ります。時、3月14日土曜日、午前10時から正午まで。ところ、UI センター研修室。対象、ボランティア活動や災害ボランティアに関心のある人。定員、先着30人。講師、寺本博信さん。認定特定非営利活動法人日本災害救援ボランティアネットワーク常務理事。参加費無料。申し込み問い合わせは3月3日までに社会福祉協議会ボランティア活動センター、電話 766-1200、 ファックス 766-8511 へ。県道川西笹山線広根奥の谷交差点付近の道路切り替え。新名神高速道路建設事業に伴い、2月中旬に県道川西笹山線の一部区間の通行が迂回道路に切り替わります。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。問い合わせは都市環境課、電話 766-8715。西日本高速道路株式会社新名神兵庫事務所、電話 768-8020。 宝塚土木事務所、電話 0797-83-3152 へ。交通規制にご協力を。2015第42回彫刻の道マラソン大会を開催。 2月8日日曜日に、町道原広根線から松尾台周辺コースで、大会コースの安全のために、午前9時から午後1時の間、一部道路を通行止めにします。通行止め区間には規制看板を設置しています。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせは、彫刻の道マラソン大会実行委員会事務局、障害学習課内、電話 767-2600 へ。クリーンセンターより、ゴミ収集カレンダーの個別配布。平成27年度のゴミ収集カレンダーとゴミ再分別一覧表を2月末日までに稲川町シルバー人材センターを通じて各戸に一部ずつ配布します。1戸に複数部必要な家庭は、住民保健課、日生睦瀬住民センター、日生駅前情報プラザの窓口でお受け取りください。触れ合い収集。介護保険制度により、要介護認定を受けられた人や、障害のある人で、一人暮らしなどゴミ出しができない家庭を対象に個別収集を行います。なお、触れ合い収集の利用の前に面談などを行い、利用の可否を判断します。利用される場合は、申請書を提出ください。また、ご自身での申請が難しい人は、担当ケアマネージャーに相談すれば代行で申請することができます。いずれも問い合わせはクリーンセンター電話 768-0818 へ。平成27年金婚夫婦祝福式典金婚式。時5月24日日曜日午後1時から、所西宮市民会館アミティホール、対象昭和41年に婚姻届を出された県内在住の夫婦。参加費無料。受付期間2月27日必着。先着順にて定員になり次第締め切り。申し込み問い合わせは神戸新聞阪神総局各販売所の指定申し込み用紙に必要事項を記入し、郵便番号 650-8571、住所不要。神戸新聞社地域活動局金婚式係、電話 078-362-7086 へ。平成27年有料運転者金星賞の申請受付。受付期間2月2日から27日土曜日曜祝日除く午前9時から午後4時まで。受付場所川西交通安全協会川西市丸の内町 1-1。 申請資格、平成27年2月1日を基準日として、1、金賞受賞後、自家用運転者は5年以上、営業用運転者は3年以上、原付自転車は10年以上の運転経歴があること。2、過去5年間、無事故・無違反であること。持ち物、運転免許証、交通安全協会会員証、印鑑、証明書費用630円。問い合わせは、川西交通安全協会、電話 759-8947 へ。稲川パークタウン及びつつじが丘住宅地、地区計画及び用途変更案の縦覧。町民または利害関係のある人は、次の期間中に町長へ意見書を提出できます。時、2月16日月曜日から3月2日月曜日まで。所問い合わせ、都市環境課電話 766-8704 へ。司法書士無料相談会。時、毎週火曜日、祝日休み。午後6時30分から8時まで。予約不要、終了30分前まで受付。所、日生中央センタービル3階 C 教室。相談内容、登記、相続、遺言、多重債務、成年後見、民事裁判など。問い合わせは、
兵庫県司法書士会総合相談センター。
電話 078-341-2755、午前9時から午後5時まで。阪神北地域夢会議。時、2月21日土曜日、午後1時から4時まで。所、伊丹ホール、テーマ1、 思いやりのあるまちづくりについて語ろう。2、あなたの思う地域の資源を活用した地域づくりについて語ろう。申し込み問い合わせは、所定の申し込み書を2月10日までに郵送、ファックス、メールのいずれかの方法で、兵庫県阪神北県民局ビジョン課、電話 0797-83-3135、ファックス 0797-86-4379、メールアドレス、hanshinkkem@pref.hyogo.lg.jp へ。デジアナ返還の終了日。広報稲川8月号でお知らせした通り、地上デジタル放送のデジアナ返還サービスが終了します。各ケーブルテレビ会社のサービス終了日は次の通りです。終了日、株式会社 J-COM West 2月26日、電話 0120-999-000、株式会社 K-Opticom 3月3日、電話 0120-919-151、継続視聴方法1、地上デジタル放送に対応したテレビに買い替える。2、地上デジタル放送対応のチューナーを購入する。3、ご覧のケーブルテレビ会社とテレビの視聴契約をする。詳細はご覧のケーブルテレビ会社または地デジコールセンターに問い合わせてください。問い合わせは総務省地デジコールセンター電話 0570-07-0101 へ。3月町議会定例会の日程。本会議の日程、2月24日火曜日第1日議案審議。3月3日火曜日第2日議案審議代表質問。3月5日木曜日第3日一般質問。3月25日水曜日第4日議案審議。常任委員会の日程。総務文教常任委員会2月25日水曜日補正予算。3月6日金曜日9日月曜日11日水曜日条例当初予算など。生活建設常任委員会2月26日木曜日補正予算。3月12日木曜日13日金曜日16日月曜日条例当初予算などいずれも午前10時から。議事の都合により変更する場合があります。問い合わせは議会事務局電話 766-8710 へ。2025年介護保険の運営状況。平成12年度に始まった介護保険制度は、介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域でできるだけ長く自分らしい生活を送れるよう、社会全体で支える制度で、稲川町でも多くの人が利用されています。平成25年度末の65歳以上の高齢者数は7382人で、前年と比べて407人増加し、高齢化率は 23.2% となり、全国の高齢化率 25.1%、平成25年10月現在に比べて 1.9% 低いものの、高齢化率は年々上昇傾向にあります。介護保険のサービスを受けるために必要となる要介護認定を受けた人の数は、平成25年度末で1331人と、65歳以上の人口に対して 18% が認定を受けています。過去5年間の要介護度別の認定者数の推移は次の通りです。介護保険は社会全体で支え合う制度です、の図1を読みます。平成21年度から25年度までの要介護認定者数を、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5、合計の順に読みます。平成21年度、176、203、178、158、137、128、124、1104、平成22年度、221、187、203、189、131、136、 114-1181、平成23年度231-177-218-209-113-135-115-1198、平成24年度294-175-217-220-123-138-109-1266、平成25年度306-185-259-203-122-150-106-1331。図1終わり。介護保険サービスの利用者数は、平成25年度末で在宅サービス利用者が777人、施設サービス利用者が233人です。要介護認定者の増加に伴い、介護給付費も年々増加しています。介護給付費の財源は、国、県、庁などが支出する公費が約半分と、平成25年度の場合、40歳から64歳までの人の負担分が 29%、残りの約 21% を町内の65歳以上の人の保険料で賄っています。保険料は3年ごとに介護給付費の推計に基づいて見直しされることになっています。介護保険制度の適正な運営のため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。表1、事業計画期別保険料。事業計画期別、対象年度、稲川町の基準月額、国の基準月額の順に読みます。第1期、平成12年から14年度、2800円、2911円。第2期、平成15年から17年度、3200円、3293円。第3期、平成18年から20年度、4000円、4090円。第4期、平成21年から23年度、4000円、4160円。第5期、平成24年から26年度、5000円、4972円。表1、終わり。問い合わせは、福祉課、電話 766-8701 へ。イベント。リバグレス稲川オープン講座。時、2月28日土曜日午後2時30分から4時まで、ところ、中央公民館、対象、町内在住在勤の18歳以上の人、定員先着20人、講師、野瀬人形浄瑠璃、和野座、内容、人形浄瑠璃の世界に触れる、鑑賞、申し込み問い合わせは2月1日から中央公民館、電話 766-8432 へ。ひな祭り講習会。時、1、買い合わせ、ハマグリ装飾など、2月15日、日曜日。2、ひな人形制作、2月26日、木曜日。1、2、いずれも午後1時から4時まで。ところ、静止館。定員、1、12人、2、15人。参加費、1000円。持ち物、ハサミ、エプロン。申し込み問い合わせは稲川町文化協会、電話 766-0013 へ。生き生きメダカの学習会。時、2月22日日曜日午後1時から3時30分まで。ところ、社会福祉会館大ホール。内容、紙芝居やメダカクラフト、メダカクイズなどを楽しみながら学びます。対象、小学1年生から3年生と保護者、定員12家族程度、参加費1人100円、申し込み問い合わせは2月15日までに参加者の氏名、振り仮名、住所、電話番号、学年をファックスまたは持参で障害学習課へ、電話番号 767-2600、ファックス 766-8904、燻製作りとマス釣り体験。時、3月14日土曜日午前10時から15日日曜日午後3時まで。ところ、青少年憩いの家。内容、手作り簡易燻製機を使用した燻製作り、マス釣り体験、宿泊棟での館内泊。対象、一般、未成年者だけの参加はできません。 定員30人、多数の場合抽選。参加費、大人3500円、子供・小学生以下2500円、3歳以下無料。食費、宿泊費、保険料などを含む。3歳以下は169円必要。マス釣り料は別途必要です。申し込み方法、2月20日までに往復はがきまたはメールで、参加者全員の氏名、振り仮名、住所、年齢、性別、電話、ファックス番号、交通手段、食物アレルギーの有無を記入し、燻製作りとマス釣り体験係まで。申し込み、問い合わせは、青少年憩いの家、郵便番号 666-0224、万全あざ東山 6-1、電話、ファックス 768-0614、メールアドレス、憩いの家、ikoinoie@aspf.or.jp へ。イナボー短期スポーツスクール初級公式テニス教室。時3月6日、13日、20日、いずれも金曜日、全3回、午後1時15分から2時30分まで。ところスポーツセンターテニスコート。対象、大人、高校生以上、初めての人でもできます。定員、先着15人。参加費、2025円。3回分。その他、平成26年度災害保障制度未加入の場合、別途100円が必要です。申し込み問い合わせは2月3日からスポーツセンター、電話 768-2277 へ。第20回稲川オープンバドミントン大会。時、3月22日日曜日午前9時から。ところ文化体育館、種目、男子女子ダブルス各1、2、3部。3部は稲川町在住在勤者もしくは中学高校生。参加費一般ペア3000円、中学高校生2500円。申し込み締め切り方法2月15日までにペアで申し込む。申し込み問い合わせは安武さん。電話ファックス 766-4912。メールアドレスbabrt825@jttk.zaq.ne.jp へ。びっくり絵本ワールド。こんな読み聞かせ見たことない。時、2月3日火曜日午後1時30分から3時まで。受付1時から。ところ文化体育館小ホール。内容、天台さんと吉右衛門、NPO 法人障害学習サポート兵庫が、目から鱗の読み聞かせ方を伝授します。対象、どなたでも参加できます。定員200人、申し込みは不要です。問い合わせは、稲川町子ども会連絡協議会事務局、障害学習課内、電話 767-2600 へ。初めて明かされる、ただ員御家人。時、2月3日火曜日から3月1日日曜日。ところ、障害学習センターコミュニケーション広場。詳細はホームページで。問い合わせは、障害学習課、電話 767-2600 へ。県立一倉公園より、一倉クラブ。椎茸のほだぎ作りにチャレンジしよう。時、2月15日日曜日、午前10時から正午まで。参加費、大人500円、子供300円、3歳以下は無料です。定員、先着20人。自然観察始めたい。里山の資源を生かす技術を学ぶ。時、2月8日日曜日、午前9時30分から午後2時30分まで。内容、午前の部、午前9時30分から正午まで、椿油絞りと工作。午後の部、午後1時から2時30分まで、山の整備、江戸彼岸の保全活動。参加費200円、定員先着15人。キララの森のキッチン。おやきを作る、森のじゃんけん遊び。時、2月21日土曜日、午前10時から午後2時30分まで。参加費、大人800円、子供500円、2歳以下100円。定員、先着子供25人。親子参加。花と緑の教室。洋蘭を使った寄せ植えをしよう。 時、2月21日土曜日午前9時30分から11時30分まで、参加費2800円、定員先着20人。ひとくや青空クラブ。ビニールだことはがき飛行機、時、2月22日日曜日午前10時から午後2時まで、参加費100円、材料費500円、定員先着20人、いずれも申し込み問い合わせは、ひとくら公園、電話 794-4970 へ。寒い冬でも元気に過ごそう。スポーツセンタートレーニングルームの利用者募集。様々なトレーニング機器を揃え、運動不足解消、筋力アップ、シェイプアップなど、様々な目的に合わせて行うことができます。また、リフレッシュプログラムで様々な教室をご用意しておりますので、ぜひこの機会にご利用ください。トレーニングルーム利用料1回、町内、川西市、伊丹市、三田市、宝塚市在住の人は、大人200円、高校生100円、上記以外にお住まいの人は倍額です。登録講習会、予約が必要です。トレーニングルームの利用前に初回登録講習会の受講が必要です。時1、毎週水曜日午後2時からと午後7時から。2、毎週日曜日午後2時から。上記以外の時間については相談に応じます。リフレッシュプログラム、トレーニングルーム利用料のみで参加できます。生活生き生き教室、火曜日14時から14時45分まで、おはようストレッチ、水曜日10時から10時45分まで、バランスデボール、定員30人、水曜日13時から13時45分まで、シェイプサーキット、木曜日10時から10時45分まで、リズミックシェイプ、木曜日14時から15時まで、パンチでシェイプ、木曜日19時から20時まで、ポールコンディショニング、定員30人、金曜日、10時から10時45分まで、全身ストレッチ、土曜日、13時から13時30分まで、筋トレエクササイズ、土曜日、13時30分から14時30分まで。申し込み問い合わせは、スポーツセンター、電話 768-2277 へ、電話予約ができます。
18ページ。
ハテナの相談室。18ページ。お気軽にご相談ください。消費生活相談。月曜日、日生住民センター。水曜日、役場相談室。金曜日、役場相談室。いずれも、10時から12時までと、13時から16時までです。多重債務や悪質商法などのトラブル防止、消費生活相談コーナー、電話 766-1110。 法律相談、16日月曜日13時30分から16時30分まで、日生住民センター、電話受付のみ、開始日は3日火曜日の8時45分から先着6人。相続、離婚など民事トラブルについて弁護士による相談。行政相談、16日月曜日13時30分から16時まで、日生住民センター。行政相談員、杉村拓、電話 768-1020、 高岡拓、電話 766-4129 で随時相談可能です。行政に対する苦情や要望。三角共同課、電話 766-8783。 高齢者福祉相談、常時8時45分から17時30分まで、 UI センター。介護・高齢者福祉に関する相談、随時訪問相談可能です。地域包括支援センター、電話 766-1200。 人権相談、12日木曜日13時から16時まで、役場2階会議室。日常生活での嫌がらせ、いじめ、 虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談。キズ総合会館、電話 768-0217。教育相談、来所相談、予約が必要です。火曜、水曜、木曜、金曜日の9時から17時まで。電話相談、月曜日から金曜日の9時から17時まで。学校、日常生活や学業、進路、心身の悩みなど。教育研究所、電話 765-2065。 農業者年金相談、2日月曜日10時から12時まで。役場相談室、農業者年金の加入、時給に関すること。農地流動化相談、9日月曜日、16日月曜日、いずれも10時から12時まで。役場相談室、農業規模拡大や農地の貸し借りなど。産業観光課、電話 766-8709。 心配事相談、10日火曜日、日生住民センター。17日火曜日、木津総合会館。24日火曜日、 UI センター。いずれも10時から12時まで。民生委員による相談、障害者相談、26日木曜日、13時30分から15時30分まで。障害者福祉センター、当事者団体の相談員による身体・知的・精神障害者の相談。母子相談、完全予約制、26日木曜日、13時30分から16時まで。日生住民センター。電話相談、月曜日から金曜日の9時から17時まで。阪神北県民局、電話 0797-83-3143。 県母子自立支援委員による相談、児童相談、電話、来庁、月曜日から金曜日の9時から17時まで。役場相談室、家庭児童相談員による18歳未満の子供に関する相談。 DV 相談、電話、来庁、月曜日から金曜日の9時から17時まで。役場相談室、家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談。福祉課、電話 766-8701。 障害者、障害児相談、常時8時45分から17時30分まで。 UI センター、障害者、障害児の生活と就労に関する相談支援、障害者相談支援センター、電話 766-1200。 外国人生活支援相談、電話 766-8783、 ファックス 766-8893。
19ページ、
稲川の星空、19ページ。お牛座、南の夜空を見上げて、オリオン座の三つ星を西にたどると、V 字型の星の並びが目に留まります。大牛座です。大牛座は昔から日本では、蕎麦の巻く時期や里芋の植え付け時期を知るための星座として、人々に利用されていました。ギリシャ神話で、大牛座は大神ゼウスが白牛に化けた姿と言われています。ゼウスはフェニキアの王女エウロペの美しさに一目惚れしました。しかしゼウスにはヘラという妻がいました。ゼウスは妻に内緒でエウロペにどうしても思いを伝えたかったので、優雅な白牛に化けてエウロペにこっそりと会いに行きました。エウロペに会ったゼウスは白牛の姿で連れ去り、思いを告げたと言われています。 その時の白牛の姿が大牛座となりました。大牛座には肉眼でも楽しめるプレアデス星団 M45、 メシエ天体としての名称、ヒアデス星団といった三階星団や、写真に撮ると赤くカニのように見えるカニ星雲 M1 があります。中でも大牛座の背中あたりに輝いているプレアデス星団は、日本ではスバルと呼ばれており、この呼び名の方が馴染み深いかもしれませんね。稲川天文台では2月19日から22日まで星団や星雲を見るメシエ天体を見ようを開催します。どうだ、週末は稲川天文台へ行こう。問い合わせ、稲川天文台、電話 769-0770。 みんなでエコライフ、19ページ、ゴミに関するエトセトラ、教えて稲坊、資源のこと。 3R ってみんな知ってるかな。 3R とはリデュース、ゴミを減らす、リュース、繰り返し使う、リサイクル、再び資源として利用するのことで、ゴミを減らしたりゴミを出さないようにするためのキーワードだよ。取り組んでみよう。リリース。ゴミを減らす。買いすぎない、作りすぎない、残さない。マイバッグ、マイお箸、マイドリンクを実践する。リュース、繰り返し使う。洗剤や調味料などは詰め替え用を利用する。着られなくなった服などは家族や友人に譲る。リサイクル、再び資源として利用する。ゴミを分別する、分ければ資源。新聞紙は古紙回収に出す。問い合わせ、クリーンセンター、電話 768-0818。 エコライフで楽しくお得に、マイバッグを持参しよう。一子三鳥、川西市、稲川町、大阪府豊能町、野瀬町の家庭ごみを所持する国崎クリーンセンターには、啓発施設夢ホタルが併設されているんだ。夢ホタルでは、楽しみながらリサイクルやごみ減量に取り組めるワークショップや講座、イベントを開催しているよ。定期的に開催しているフリーマーケットや、貯めたポイントで好きなおもちゃと交換できる買いっこバザールなど、楽しくてお得なエコライフを体験できるイベントもあるから、みんなもぜひ利用してみてね。問い合わせ、国崎クリーンセンター、啓発施設夢ホタル、電話 735-7282。
ページ、
子育て真っ最中、20ページ、と一息、自我の芽生え。子供が歩き始める頃になると、要求が通らない時にダダをこねるようになったり、持っているものを友達に取られそうになると嫌っと反発したりすることがあります。自我が芽生えた子供は、この時期まだ気持ちを切り替えることが難しいのです。子供の嫌に即座に反応しないで、そうか嫌なのねと言葉にして一旦受け止めてみましょう。子どもの主張を否定しないやり取りを工夫したいものですね。保護者が動じないことが大事です。川保育園、子育て支援相談、時、内容、月曜日から金曜日、9時から17時まで、子育てに関する不安や悩み、のびのび広場、時、内容、10日火曜日、お誕生会に参加しよう。持ち物、お茶、上靴。24日火曜日、おひなさま制作をしよう。定員15人、持ち物、お茶、上靴。いずれも時間、対象、10時から11時まで、就学前の幼児と保護者、前日までに申し込みしてください。稲川保育園、若葉1丁目、電話 766-0000。 0292子育て支援センター、集いの広場、時月曜日と木曜日12時から17時まで、金曜日10時から15時まで。お出かけ広場、時9日月曜日10時から12時まで。ところ、睦瀬住民センター。音楽会、マリンバ親子コンサート、時18日水曜日10時から11時まで。ところ、文化体育館小ホール。演奏者、矢野直子さん、岡島よしみさん。対象、町内在住の2歳から就園前の子供と保護者。定員先着30組。電話予約が必要です。予約は2日から。赤ちゃん交流会、時25日水曜日10時から11時30分まで。対象、町内在住の0歳児と保護者。定員先着15組。電話予約必要です。予約は2日から。託児先着8人。乳幼児のための救急法、時3月4日水曜日10時から11時30分まで。講師、稲川町消防本部救急アドバイザー。対象、町内在住の0歳から就園前の子供の保護者、祖父母を含む。定員先着15人。電話予約必要です。予約は2日から。託児先着10人、6ヶ月児から。親子で楽しむ陶芸、時3月8日日曜日10時から12時まで。講師、三上博さん、アートセラ移動陶芸代表。対象、町内在住の2歳から就園前の子供と家族。定員先着25組。参加費親子で700円。持ち物雑巾。子育て支援講座、時3月11日水曜日10時から12時まで。講師、宇田凛子さん。立花育児カウンセリングセンター、臨床心理士。対象、町内在住の0歳から就園前の子どもの保護者と講座に関心のある人。定員先着25人。電話予約必要です。予約は2日から。託児先着12人、6ヶ月児から。子育て支援センター、柏田。電話 766-7800。 シルバー人材センター、社会福祉会館。親子遊びの広場、時13日金曜日10時から11時30分まで。内容、手遊び、工作など。対象、就学前の子どもと保護者。定員先着15組。事前申し込みはいりません。参加費1家族300円。持ち物、タオル、飲み物など。シルバー人材センター、ゆうだ。電話 766-8686。 YMCA 白金認定子ども園。子育てサロン、時月曜日から金曜日10時から15時まで。内容、就園前の子どもと保護者の交流。 YMCA 白金認定子ども園、白金3丁目。電話 765-3611。 星の子園七夕。星の子広場、時内容、6日金曜日遊戯室開放、9日月曜日センター室開放、13日金曜日誕生会、14日土曜日世帯間交流、給食試食会、16日月曜日園庭開放。遊びの広場、体験保育、時内容、25日水曜日クッキング、 いずれも時間10時から11時15分まで。星野公園七夕、伏見台一丁目、電話 765-0770、 相談専用ダイヤル、電話 765-0880。 2月、図書館通信、20ページ。休館日、毎週月曜日、月曜日が祝日の場合は翌日、館内整理日5日、開館時間午前10時から午後6時まで。展示、2014年文学賞受賞作品、2月6日金曜日から4月1日水曜日まで。図書館の催し、小さなお友達も楽しめます。催し、時、内容の順に表を読みます。絵本の時間、12日、19日、26日、いずれも木曜日。絵本の読み聞かせ、出演グルンパ。お話お話、14日土曜日。語りなど、出演山端。夢っ子劇場、21日土曜日。影絵、出演ザ・トンボ。今日終わり。いずれも午前11時から、料金は無料です。日生図書室、開室日日曜日1日、8日、15日、22日、水曜日4日、18日、25日、金曜日6日、13日、20日、27日、土曜日7日、14日、21日、28日。開室時間、午前10時から午後5時まで。土曜日、午前10時から午後0時30分まで。こんな本いかが？最近、ますます人気のマラソン。稲川町でも今月8日に彫刻の道マラソン大会が開催されますが、走る人も応援する人も盛り上がりますね。今回は走るをテーマにした本を紹介します。最新の情報が知りたい人は、図書館にある雑誌、ランナーズ、陸上競技マガジンなども参考にどうぞ。ランニングスタートブック、ランニングスタイル編集部編、金哲彦監修、A 出版社。マラソン観戦しながら、走ってみたら楽しいかなと思った人、ビギナーを勇気づけサポートしてくれるこの本を読んでマラソンを始めてみませんか。シューズ選びから、まずは30分間走れるようになるまで、そしてステップアップへと段階を追って、カラー写真たっぷりで説明してあります。半年あればフルマラソンも目指せるそうですよ。伴走者たち、障害のあるランナーを支える。星野京子著、大日本図書。誰もが走ることを楽しめるように、視覚障害や知的障害などのある人と一緒に走る人や、義足のランナーをサポートする人など、さまざまな障害を持つ人の走りたいという気持ちを支えるのが伴走活動です。本書は互いを気遣い一緒に達成感を得るランナーと伴走者たちの絆を取材したドキュメント。振り仮名付きで小学校高学年くらいから読めます。ダッシュ、村上志子著、講談社。実力は平凡、リーダータイプでもないのに中学校陸上部でキャプテンに指名された真帆。キャプテンらしくなれないし、400メートルリレーの走者のポジションも新入生にとって変わられそうに、仲間たちとの間で悩みながら、ようやく自分の素直な気持ちと向き合い始める主人公の成長を描いたリアルで爽やかな青春小説で、小学校高学年くらいから読めます。問い合わせ図書館、電話 766-3238。 ラボーのお魚ポシェット21ページ。こんにちは、イナボーだよ。今月僕は第42回彫刻の道マラソン大会に参加する人たちを応援しに行くんだ。去年は残念ながら中止になっちゃったけど、今年は絶対晴れるようにいつもお祈りしてるからきっと大丈夫だよ。走る人も大会のお手伝いをしてくれる人もみんな頑張ってね。僕と一緒に応援したいお友達待ってるよ。時、2月8日日曜日午前8時50分から、ところ松尾台小学校。大会の詳細はホームページで確認してください。
22ページ、
健康づくり。22ページ、23ページ、お知らせ。男の料理教室。時、2月20日金曜日、27日金曜日の2回コース、いずれも午前9時30分から午後0時30分まで、ところ保健センター。テーマ、和食で生活習慣病を予防しよう。講師、泉会。対象、町内在住の男性。定員、先着12人。参加費2000円、2回分。1回目に徴収します。持ち物、エプロン、タオル、三角巾、筆記用具。申し込み、問い合わせ、2月2日から12日までに泉会事務局保健センター内。節分の豆まきと大豆の紅葉とは。豆が豆、漢字で悪魔の魔に滅びるの字を書いて豆の音に通ずることから、鬼は外、福は内の掛け声で豆まきをする習わしが始まりました。数え年で自分の年の数、地方によっては年より一つ多い数の豆を食べると健康になると言われています。大豆タンパク質、植物性タンパク質で畑の肉と言われ、血中コレステロールを下げ、血圧を下げてくれます。レシチン、情報伝達物質を多く含み、記憶力、集中力を強化します。生き生き健康ライフ、 RS ウイルス感染症について。新聞やテレビなどで乳幼児の重い肺炎や気管支炎の原因となる RS ウイルスの流行の拡大が続き、過去最悪を更新しているとの報道がありました。 RS ウイルスは年齢を問わず感染する呼吸器感染症の代表的なウイルスであり、時には高齢者の気管支炎、肺炎の原因になることもあります。特に乳幼児期においては非常に注意すべきウイルスで、肺炎、再気管支炎の 50% 以上の原因病原体であるとの報告もあります。11月から1月にかけての流行が報告されており、インフルエンザの流行期と重なるため、2つのウイルス感染の鑑別が一般診療の上で大切となります。厄介なことに、小児においてはインフルエンザと RS ウイルス感染症は症状、診療所見だけでは鑑別できないことを多々経験します。近年ではインフルエンザウイルス感染症同様、抗原検出による迅速診断キットが一般診療でも利用できるようになり、以前よりは診断の精度は向上してきました。 RS ウイルスの主な感染経路は飛沫感染と接触感染ですが、鼻及び目からも感染するとも考えられています。すべての年代で健康上の問題となるウイルスですが、診断方法、治療法は日々進歩しており、正しい知識を持ち冷静に対応することが最も重要です。田の上子どもクリニック、田の上久木院長。県だより、接種関係、種別、 内容の順に表を読みます。 BCG 生後3ヶ月になる前日から1歳になる前日までに1回、ただし標準的な接種期間は生後5ヶ月に達した時から8ヶ月に達するまでの期間。4種混合、ジフテリア、100日咳、破傷風、ポリオ。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種、20日以上の間隔で3回。できるだけ生後3ヶ月から12ヶ月の間に受けてください。追加接種、初回3回目終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。DPT、ジフテリア、100日咳、破傷風。4種混合接種者を除く。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、一期初回、20日以上の間隔で3回、一期追加、一期初回3回終了後、6ヶ月以上空けて1回、2期、11歳の誕生日の前日から13歳の誕生日の前々日までに1回。単独、不活化ポリオ。4種混合接種者を除く。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、初回接種、20日以上の間隔で3回、追加接種、初回終了後、6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。MR、麻疹、風疹、1期、1歳の誕生日前日から2歳の誕生日前日までに1回、2期、平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれで年長クラスに相当する1年間に1回。日本脳炎、一期初回、生後6ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。ただし標準的な接種年齢は3歳から4歳、6日以上の間隔で2回。一期追加、一期初回2回終了後6ヶ月以上、標準的にはおおむね1年空けて1回。2期、9歳の誕生日前日から13歳の誕生日の前々日までに1回。積極的接種勧奨差し控えにより、接種を逃した人については不足回数が接種可能です。ビブワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。小児用肺炎球菌ワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。水痘、生後1歳の誕生日前日から3歳の誕生日前日までに2回。2回目は1回目から3ヶ月以上、できるだけ6ヶ月から12ヶ月空けて接種する。平成26年度に限り、3歳から5歳未満への経過措置あり。子宮頸がん予防 HPV ワクチン、現在積極的接種勧奨を一時見合わせています。接種を希望する場合はワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。高齢者用肺炎球菌、今年度の末日に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人及び平成26年度に限り101歳以上の人は平成27年3月31日までに1回、今までに接種した人は対象外。時、受付時間、年間を通じて実施。時間は医療機関によって異なります。ところ、指定医療機関、指定医療機関は健康づくり年間予定表をご覧いただくか、保健センターまで問い合わせください。表終わり。収容時健康診査。種別、内容、時、 受付時間、ところの順に表を読みます。3ヶ月時、4ヶ月時、健康審査。平成26年9月2日から11月2日生まれの人、身体計測、診察、離乳食の話など。18日水曜日、13時15分から14時15分まで。3歳児健康審査。平成23年12月18日から平成24年1月16日生まれの人、身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など。19日木曜日、13時から14時15分まで。すくすく相談。乳幼児の身長及び体重測定、育児に関する相談。定員10組、時間指定あり。10日火曜日9時30分から11時30分まで。もぐもぐ教室。管理栄養士による離乳中期における離乳食メニューの作り方や紹介。定員10組程度。24日火曜日10時から11時30分まで。母親学級。1回目、妊娠中出産に関する心構え、妊婦体操、4日水曜日。2回目、育児に関すること、沐浴実習、ご両親で参加可能です。10日火曜日。3回目、歯の健康栄養指導、25日水曜日、いずれも13時15分から13時30分まで。そころはいずれも保健センター。なお、すくすく相談、もぐもぐ教室は予約申し込みが必要です。毎月1日から受付開始となります。1日が土曜、日曜、祝日の場合は翌日です。今日終わり。返信、相談など、種別、内容、時、受付時間、ところの順に読みます。健康相談、血圧、健尿、生活指導、医師による相談と行います。前立腺がん検診、料金1000円、定員10名。肝炎ウイルス検査、料金1000円、定員10名。24日火曜日13時30分から14時30分まで。保健センター。健康相談は予約申し込みが必要です。毎月1日から受付開始となります。1日が土曜、日曜、祝日の場合は翌日です。表終わり。種別、内容の順に表を読みます。妊婦、健康審査助成。医療機関で受診する妊婦健康審査に対し、一部助成を行っています。1回の検診付き5000円、最大14回まで。事前に申請が必要です。成人歯科検診、今年度満30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳になる方を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西歯科医師会会員医療機関に電話予約の上、受診してください。検診料は無料です。妊婦歯科検診。妊婦健康審査助成申請された妊婦を対象に、妊婦歯科検診受診券を交付します。妊娠安定期の体調の良い時に、川西歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診料は無料です。川西歯科医師会立訪問歯科センター。歯科治療で通院が困難な方、要介護者、寝たき状態などに、歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、 直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担あり。問い合わせ訪問歯科センター、電話 757-0418、 月曜日から金曜日9時30分から17時30分まで。表終わり。稲川健康医療相談ホットライン24、電話による救急時の相談、健康相談、医療相談に対し看護師、保健師、医師が24時間無料で対応します。電話フリーダイヤル0120-024-995。阪神北子ども急病センター、子どもの急な病気に休日夜間の診療で対応。電話 770-9988。 問い合わせ保健センター、電話 766-1000番。
24ページ。
稲川和は人の和。24ページ。北田原老人クラブ。北田原老人クラブは地区の中に木敷物で有名な東光寺や風光明媚な屏風岩がある自然豊かな田園地域にあります。会員数は75人を数える。町内でも大きな老人クラブです。人数は多いですが、みんな顔見知りで地域の中のつながりを大切にしています。会長などの役員は2年に1回選挙で決めています。役員は必ず1期2年で交代しています。それはとどまることのないようにクラブの中に常に新しい声を取り入れるためです。一番楽しみにして活発に活動しているのはグランドゴルフ同好会です。月2回集まり練習に勤しんでいます。稲川町老連のグラウンドゴルフ大会には必ず参加して、他の地区の人たちとの交流も楽しみにしています。今年は北田原すみれ A チームが準優勝しました。来年こそ優勝を目指します。ウォーキング同好会もあり、3、4キロの道のりを1時間ほどかけて皆で話をしながら、季節を感じながら楽しく歩いています。他に、UI センターの水中エクササイズに参加する仲間を増やしたりなど、体を積極的に動かしていきたいと思っています。北田原老人クラブも高齢化が進んできていますが、日頃の仲の良さを生かして、みんなで楽しく支え合って、優しいクラブを目指して頑張っていきたいと思います。問い合わせ、稲川町老人クラブ連合会事務局。UI センター内、電話 766-1200。 稲川体操協会健康エアロビクス。健康エアロビクスは体育協会のスポーツ教室として年に1回開催されていましたが、リピーターも多く通年教室での開催を望まれ発足しました。軽いウォーミングアップから始まり、有酸素運動や筋力トレーニング、ストレッチクールダウンと1時間しっかり体を動かします。シンプルだけれど楽しく、しっかり体を動かせるよう考えてありますので、年齢を問わずいつからでも手軽に始められます。ダイエットや健康増進などそれぞれの目標に合わせて健康的に体を動かし、心地よい汗を流すことで、地域での仲間づくりをしませんか。たくさんの新しいお仲間をお待ちしています。いつでも見学無料体験できます。毎週金曜日の午前10時から日生公民館。会場は変更する場合があります。問い合わせ稲川体操協会指導者久保美也、スポーツプログラマー。電話 766-1200。 4394、桜井薫健康運動指導士、電話 766-1641。 どちらの団体も随時会員募集中。
25ページ、
いいなご飯。25ページ、レンコン豆腐バーグ、エネルギー248キロカロリー、塩分 2.0グラム。レンコンは晩秋から冬にかけてが旬で、ビタミン C や植物繊維、ポリフェノールが豊富な冬の根野菜です。レンコンをすりおろすことでもちもちした食感となり、豆腐を加えることでふわふわのハンバーグに仕上がります。材料4人分、木綿豆腐 300g、 レンコン 300g、鶏ひき肉 200g、 長ネギみじん切り1/3本 30g、 片栗粉大さじ1、生姜汁小さじ1、塩小さじ1/3、薄力粉適量、醤油大さじ2、みりん大さじ2、酒大さじ2、大根おろし 300g、 青じそ8枚。作り方1、豆腐は大きく崩して 1、2分茹で、ザルにあげて水気を切る。2、レンコンは皮をむいて酢水、酢は分量外に離し、半量を12枚の薄切りに、残りはすりおろして水気を切る。3、輪切りのレンコン以外の種の材料をよく混ぜて、レンコンに等分にのせて丸く形を整える。4、薄力粉は薄くまぶし、サラダ油を熱し、フライパンにレンコンを下にして並べる。中火で狐色になるまで焼き、裏返してこんがりと焼き色をつける。醤油、みりん、酒を入れ、鍋を揺らしながら両面に味を絡める。4、皿に盛り、青じそと大根おろしを添える。毎月17日は稲の日です。稲川町の稲、17、1と7。稲作の稲、17、1と7。稲坊の稲、17、1と7の語呂を合わせて、毎月17日を稲の日と定めています。稲の日には家族みんなで美味しいご飯、米を朝、昼、夕の3食とも食べましょう。問い合わせ、保健センター、電話 766-1000。 ウォーク、文政12年、炭販売の取り決め。少なみの民家に、文政12年、1829年2月に書かれた、炭一軒、村方約定一冊という古文書が残されています。これは、池田本町の炭問屋、辰巳屋善兵衛と村方の生産者たちが、炭の販売について取り決めをした証文です。文末には、右の通り、豪中一等取り決めの趣、承知つかまつり、一同連員つかまつり候とあり、78人の名前と印があります。内容を見ると、この度の上積みと諸端の売りさばきについては、昨年11月に一同立ち会いで村々が取り決め、辰巳屋善兵衛方へ炭を納品することになっていたと始まります。続けて、ところが村によっては徹底せず、自然と他の村でも約束が守られないこととなってしまった。幕府への納税にも差し支えが出て、辰巳屋も約束通り納品されないのなら、店を引き払うとたびたび言ってきた。そうなると、炭の値段も必ず下がってしまうだろう。で、あるから、再度一同で取り決めたことは、 そのまま村々でも規則として厳守するように。今後一打でも別業者に売るものがあれば村方で注意し、聞き入れなければ組合合愛から役所へ届け出て採決してもらうことなどと取り決めています。また取り決めを守らないもので山を持っていない者には以後用材を売らないこと、山持ちには合愛で協議の上役所の指示を仰うこと、先金敷金を借用しながら罪を出さない者は村役人が吟味しきちんと納品させるようにともあります。稲川町周辺はただ銀銅山の精錬用新炭が大量に必要とされたこともあり、新炭生産が盛んで元禄期には40数軒も炭屋があったという、池田から池田炭として流通していました。しかし文政期には生産者と問屋との対立が表面化、文政11年には広根村ほかが売り方自由となり、価格を抑える池田より大阪の炭問屋との直接取引をしていくようになるのです。問い合わせ生涯学習課、電話 767-2600。
26ページ
ときめき、今この瞬間輝いているあなたを応援します。26ページ土井日向さん、9歳、白金小学校3年。私は11月に稲川町立図書館で行われたビブリオバトルに参加しました。図書館でポスターをやってみたいと思ったからです。ビブリオバトルとは、自分が面白いと思った本をみんなの前で発表し、どの本が一番読みたくなったかを競い合うものです。前に出て発表するのはとても好きだけど、たくさんの大人の前で発表するのはちょっと緊張して声があまり出ませんでした。私が紹介した風致の仰向け滑りという本は一番には選ばれませんでしたが、自分の紹介を聞いて読みたいなと思ってくれた人がたくさんいて嬉しかったです。今度は友達も一緒に出たいなと思いました。そして今私が頑張っていることはピアノです。今年の1月24日に発表会があるので、それに向けて練習を頑張っています。発表会で弾く曲はアルプスの夕映えと先生と連弾するハンガリアンダンスです。ピアノを始めたのは4歳の時で、初めは怒られてばかりでやめたいと思った時もあったけど、もっと難しい曲を弾けるようになりたいと思ったらやめませんでした。弾き終わった時、やったぞという達成感を感じたいから、普段よりもたくさん練習しています。発表会では可愛いドレスを着られるのが楽しみです。これからもいろいろなことに挑戦して、いろいろな経験をしたいです。なお、ときめきの掲載希望者を随時募集中。詳細は稲川町ホームページの募集情報をご覧ください。
27ページ、
私のおすすめ。27ページ、稲川町観光ボランティアガイドがご案内。今月の担当ガイド、石田源蔵さん。稲川の冬の風物詩、寒天作り。今では稲川町の冬の風物詩としてすっかり有名となっている寒天作りを紹介します。ほとんどの寒天が工場生産の固形粉末製品が中心となっている中で、昔ながらの手作りの糸寒天は全国的にも減ってきています。以前は川西、西宮、高槻あたりで盛んであったものの、京都府亀岡市の業者が廃業したため 関西ではここ一軒のみとなってしまいました。その唯一下箱谷で手作り糸寒天を作り続けている伊谷清和さんにお伺いすると、他エリアでも岐阜県山岡町で10軒足らず、長野県で1軒あるのみで、伊谷家として明治18年に創業してからご本人が4代目となり、最後の砦として頑張っているとのことです。原料である天草は昔と比べると国産品は少なくなってきており、高知、伊豆、和歌山などで約 50%、 残りは韓国などの輸入品を使っています。製造工程を説明すると、まず国産と輸入品の天草を調合します。うまく調合し、いかに品質を保てるかが一番大切なことです。ついに、ろ過することにより、寒天液と貝もカスを分離し、さらに凝固作業に入り、ところてんができます。出来上がったところてんを糸状に刻み、最後に約1週間乾燥させ、商品として完成となるそうです。この乾燥工程の天日干しが、いわゆる風物詩と言われる姿を表しています。納入先はほぼ 100% 京都の問屋へ納めており、小売りはしていません。ただし、問屋を通して道の駅稲川で糸寒天として販売されています。コシが強く、その品質が高級和菓子の原材料として人気があり、NHK ドラマ銀二冠に取材を受けたとのことです。悩みは力仕事中心で後継者が育たないことや、暖冬で自然乾燥の条件が悪くなってきているとのことです。なんとか継続いただくことを祈るほかありません。健康食としておすすめ。寒天そのものは低カロリーで、しかも吸水力があり、少量でも満腹感が長持ちするというメリットもあります。体に優しい食品である寒天を大いに消費しましょう。最後は宣伝文句となってしまいましたが、稲川町の地域貢献の上でも、この手作り寒天が継続されることを期待します。稲川町観光ボランティアガイドの申し込み問い合わせ、産業観光課、電話 766-8709、 道の駅稲川だより27ページ。今月のピックアップ野菜、みぶな。道の駅での入荷時期、11月下旬から3月頃まで。みぶなの変種で、京都のみぶ地区で栽培されていたことから、みぶなと呼ばれています。みぶなと違い、葉にギザギザがなく、細長く丸い形をしています。少しピリッとした辛さと歯ごたえの良さが特徴で、水菜と同じく鍋料理やおひたし、煮物などにできます。また、漬物にされることも多く、京漬物の水菜漬けは広く好まれています。2月のイベント。22日日曜日午前10時から午後3時まで、稲坊祭り。そば手打ち実演、販売、イノシシ肉のそば、稲坊のじゃんけん大会、イノシシ汁の振る舞い、ミキの金物販売、浜の研ぎなど。2月の主な出荷野菜、生しいたけ、ほうれん草、大根、白菜、人参、ネギ、キャベツ、水菜、小松菜、小かぶ、わさび菜、プチベールなど。問い合わせ、道の駅稲川、電話 767-8600。
18ページ。
稲川特派員報告。28ページ、29ページ。特派員、山本のゆり、田の香り。野菜作りで人と町に笑顔を届けます。元気ファーマー稲川。 春の訪れが待ち遠しいですね。少し前に役場のロビーに美しい菊の花が生けられているのを見ました。そばに私たちが作りました。元気ファーマー稲川とメモが添えられていました。今回は生き生きとして野菜作りに励む皆さんが感じていることや生きがいを見つけて人生を謳歌する元気ファーマー稲川の皆さんの元気の源を取材しました。元気ファーマー稲川の誕生。元気ファーマーの皆さんは平成19年から毎年稲川町がシニア世代の生きがい作りの一環として開校してきた農業体験養成講座シニアファーマー養成講座を受講されました。1年間の講座を修了した人たちからはせっかく習得した技術や仲間とのつながりをこのままやめるのはもったいないなという声が上がり、任意団体として農園運営がスタートしました。その後行政や農家、商工会などの協力支援を受けて平成23年から NPO 法人元気ファーマー稲川として活動しています。主な活動、安心な野菜作り。満前と南田原の農場でトマト、ナス、ジャガイモ、玉ねぎ、白菜、大根、ハボタンなど四季お料理の野菜などを年間約50種類栽培。なお収穫物はみんなで持ち帰り、余剰産物は地域へ提供しています。地域への野菜の提供、道の駅稲川学校給食センター JA 兵庫6校からの依頼などへ出荷。地域のイベント稲川祭り、稲川桜祭りなどに出品。農業に親しむ講座の解説、野菜作り講座、稲川町講演を開講。平成27年度、講座生募集は広報3月号に掲載予定。地域の子どもたちに野菜栽培体験学習教室を実施。地域緑化、美化推進活動。公園や農地の一部の整備、草刈り、花栽培、菜の花、ひまわりなど実施。コミュニティ活動など、地域の農業共同作業、農業用水路清掃などに参加。農業試験場や種苗会社、特農家への視察、研修、NPO 法人元気ファーマー稲川活動日、毎週火曜日午前中。なお、その他の曜日は自主活動。会員37人。問い合わせ、代表秋澤良一さん。電話 766-2307。多様な人材が揃う団体です。理事長秋澤さん。おいしい野菜がいただけて仲間もできて家庭円満。野菜作りはおすすめです。お互い現役時代の仕事の話はしませんが、ある時台風で農機具が水没したことがありました。すると整備士経験者だったメンバーが修理してくれました。何か起こっても自己完結できるこの団体の良いところですね。野菜作りで人の輪を。副理事長今田さん。私は20年ほど前に稲川町に来ました。ところが住んでいても町も首都も知らないことばかり。定年をきっかけに入会しましたが、野菜作りを通してここのメンバーはもちろん、地域の皆さんとも交流が広がりました。それまで接点のなかった農家や町の皆さんにお世話になってここまで来ました。この先、私たちのような団体がもっと増えて、みんなで稲川の美しい田園風景を残していけたらいいですね。野菜作りで健康に。副理事長福岡さん。丹精込めて作った畑の野菜を鹿やイノシシに荒らされたり、大雨で畑が浸かったり、大変なこともありますが、そういう苦労も楽しみに変えて、みんなでワイワイ言いながら 元気に野菜作りしていますよ。お日さんに当たって土に触れ体を動かすことって本当に素晴らしいです。気力、体力ともに若返る気がしますね。退職後に野菜作りを始めました。理事、清水さん。家では水仕事しないのに、ここでは冷たい冷たいと言いながらやってますよ。ここで採れた野菜は土を落として包装して、すぐ道の駅稲川の店頭に並びますよ。今後新しい品種にも挑戦したいですね。夫婦で参加しています。岡林さんご夫婦。特派員、ご夫婦で入会されたきっかけを教えてください。岡林さん、昔は仕事一筋という感じで、家は奥さんに任せっきりでした。でも何か夫婦一緒にできることないかなと思って入会しました。夫婦で穏やかにのんびりと野菜作りを楽しんでいます。特派員、住民の皆さんへメッセージをお願いします。岡林さん、青空の下で体を動かす元気ファーマーの活動は楽しいです。他にもご夫婦で参加されていますよ。旬の野菜は本当に美味しいです。皆さんも一度いらしてください。中後期、野菜作りを軸に新しいつながりを広げ、様々な形で地域に貢献されている元気ファーマーの皆さん、取材ではお世話になりありがとうございました。私もいつか皆さんのように田や畑で楽しい時間を過ごしたいと思いました。
30ページ
フォトニュース。30ページ美味しいお餅作ったよ。1月9日松尾台幼稚園で餅つきが行われました。園児たちは2人で協力して餅をつき、楽しかった、重くなかったと感想を言っていました。出来上がった餅は園児たちが自分たちで一口サイズに丸め、お雑煮にし、美味しそうに食べていました。伝統行事で今年の抱負を。1月10日、陽新小学校でトンド大会が行われました。高さ6メートルのトンドは、大勢の観衆が見守る中、無病息災の願いとともに、大きな音を立てて燃え上がりました。子供たちが書いた書き爪も一緒に燃やして、字がきれいになりますようにとみんなで願いを込めました。一斉放水始め。1月11日、総合公園と文化体育館で平成27年消防出初め式が行われました。第一部の式典では町長の式辞や消防団員の表彰、幼年消防クラブによる仲良し太鼓の演奏が行われ、第2部では関越行進、消防職員の訓練披露のほか、消防団員による一斉放水が行われました。集まった約200人は迫力の光景に目を奪われました。祝成人、社会人としての誓い。31ページ。1月12日、文化体育館で平成27年成人式が開催され、今年の新成人313人、男145人、女168人、のうち278人が出席しました。実行委員長が、今日このような成人式を迎えるまでに、私たちは、多くの方に出会い支えられてきました。そのおかげで今の私たちがあります。これからも出会いを大切に、皆が共に支え支えられ、今の日本を豊かにする、そんな大人になりたいと思いますと挨拶をしました。歴史的建造物を守りゆくために、12月初旬から2月下旬にかけて静止館の南側屋根の吹き替えが行われています。今では少なくなってきた茅葺き職人は、丁寧に新しい茅を並べてしっかりと竹で押さえ、断熱性と通気性を兼ね備えた かやぶき屋根を作り上げていきます。雨の中放たれた伝統の三本の矢。1月6日、過去に例のない雨の中、田三田八幡神社で地区内に江戸時代初期から伝わる三つ矢の儀式、稲川町指定無形民俗文化財が執り行われました。本来は新年と長男の元服15歳を祝うこの儀式は、子供の数の減少により、今年は元服の該当者がなく、大人がその代役を務めました。元服のこの親役は、今年の恵方に向かって三本の矢を放ち、豊作と無病息災を祈りました。稲川町制施行60周年記念日までのカウントダウンスタート。1月1日の深夜0時から、4月10日に迎える稲川町制施行60周年の町の誕生日に向けたカウントダウンが、稲川町が大好きな有志たちの手によってスタートしました。カウントダウンは町ホームページと町役場正面玄関ロビーに設置のカウントダウンボードの写真を毎日更新していくものです。またこのカウントダウンボードは川西稲川ロータリークラブより町制施行60周年の記念事業を盛り上げるために活用してほしいとの思いで寄贈されたものです。
32ページ
キラッと稲川動画配信中。32ページ稲川町ホームページやインターネットサイト YouTube で町の見どころ紹介中。最新の動画配信内容は次の通り。稲川町の木敷さん、微笑みをありがとう。江戸時代後期の高僧、木敷妙満上人が稲川町に残した木敷仏。微笑仏、微笑む仏様とも呼ばれ、人々を魅了し続ける木敷仏の魅力をたっぷりと紹介します。J.コムテレビでも毎日午後3時より映像配信中。ただし最新内容ではありません。稲川町の人口、平成27年1月1日現在、世帯数 12,103 世帯、人口 31,798 人、内訳男性15,252 人、女性16,546 人。広報稲川の配布は、公社稲川町シルバー人材センターへ委託しています。万が一お届けできていない場合などは、公社稲川町シルバー人材センター、電話 0120-812-580、フリーダイヤル。なお、電話の受付時間は9時から17時まで。土曜、日曜、祝日は休みます。広報稲川第906号発行日、平成27年2015年2月1日、編集発行稲川町秘書広報室、郵便番号 666-0292、兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1、 電話 766-8707、 ファックス 766-8902、 ホームページ http://www.town.inagawa.lg.jp/、 電子メール広報アットマーク town.inagawa.lg.jp。 以上で広報稲川第906号を終わります。